ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報など、お役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第737回目の配信になります。はい、737つったらこれですね。ボーイング737という、というところで、やっぱり737っていうとね、やっぱりこれかなと。ということで、次は767と777と、あと787回は行きたいですね。まあ、そんなとこ思ってるんですけども、そんなね、773回ということで。はい、この配信は安谷さん、ホワイトカラーさん、須藤さんはじめ、合計14名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。はい、ということで、なんかね、暑いですね。なんか急に暑くなったって感じで、急に気温が高くなって、ただ私体重が減ったからかな、冷房がちょっと弱くなってきてですね、よく朝マクドナルドに行ったりするんですけども、寒くて、で電車もやバスの中も寒いっていうね。でも家にいると暑いんで、今エアコンつけてますけど、まあ、そんな感じでやってます。で、今回お話しする内容がですね、 Windows キーとセットにした、ショートカットキーの話と、あと Windows 11が、つい先日クリーンインストールできないっていうことが起きたんで、ちょっとそれのネタの話と、あとね、これ問い合わせを受けたんですが、 Microsoft 365のコース切り替えてできるんですかっていう話、それと先日のね、 Windows 11 6月の機能アップデート、これについての話をしたいと思います。ですね、まず Windows のね、ショートカットキーの話なんですけども、ですね、Windows キーとショートカットキーでね、Windows キーと数字のキー、これちょっと前もちょろっとお話したんですけども、これが意外と便利で最近のマイブームということでよく使っています。もともとはね、コパイロットボタンが、コパイロットアプリケーションが Windows アプリケーションになって、Windows キーと C のキーじゃ立ち上がらなくなっちゃって、今後はなんか Windows キーと一番のキーを押してもらえれば、一番左側にアイコンがあればそれで起動してくれますよなんてことをマイクロソフトが言ってて、それ使う手もあるかなと思いまして、ちょっとやってます。で、Windows キーとメインキーボードの数字のキー、これを押すとですね、例えば、タスクバーに左側から Excel、Edge、OneNote、Explorer っていうふうにこう並んであるものがあるとすると、Windows キーと1番のキーをセットで押すと、一番目にある Excel の画面が立ち上がる。画面が前面に出るって形ですね。例えば2番目にある Excel、じゃあ Microsoft Edge、すると Windows キーと2番のキーを押すと Edge が切り替わると、そういうことができます。で、これって結構ですね、便利というのはどういったことに便利かというと、まあ、Windows キーと例えば Windows をよく仕事で使うときに、私よくね、ウェブに出てる画面と Excel に表示されてる画面を行ったり来たりすることがあるんですね。例えば何かの予算でウェブでイントラネットで表示されて、それを集計してる Excel の方にデータを見に行くとかね、合ってるかとか見比べるとかですね、かなりちょっとリアルな話してますけども、そんなことするときに、マウスのタスクバーで Excel 選んだり Edge 選んだりってするのがね、結構めんどくさくなっていくんですよね。いや、1回や2回やるだけいいんだけど、同じ操作をね、あっちの見て、こっちの見て、あっちの見て、こっちの見てってやると、いや、もうイライラしてくるわけなんですよ。で、だったら、キーボードショットカットでささっとできればいいかなということで見てみました。で、例えば、Excel を一番右側に持ってきて、2番目に Microsoft Edge Web ブラザーを持ってきて、ファンクション、Windows 機の1番、2番、1番、2番ってこういうふうに切り替えると、すぐね、マウスで操作できる、全然早く、ウィンドウ、アプリの切り替えができるんですね。まあ、そんなんで、ちょっとこれ、活用していただくといいかなと思ってます。で、これって、じゃあ、1番にね、Excel ずっと置いとかなきゃいけないかっていうと、そうじゃなくて、例えば1番目は好きなの置いててです。まあ、Explorer だっても、コパイロットでもいいですし、Edge でもいいんですけども、この仕事するときだけ、一時的に置くんですね。じゃあ、例えば、PowerPoint も、置いときたいなって、パワーポイント3番目に置いとくかってことで、Windows キーと3番のキーを押すと、パワーポイント。パワーポイント だから1番押すとエクセル、2番押すとエッジ、3番押すとパワーポイントということで、ポンポンポンポン切り替えられるんですよ。で、これって、よくこの数字のキー押すと、何番目に終わるかって、わかんなくなっちゃうんですね。だいたい5番目以降って、ちょっと数えないと何番目だっけっていうのがわからないんで、まあ、そんな時は、使う時だけもう全部左側に順番に持ってって、その時だけ順番入れ替えてですね、この Windows キーと数字のキーでアプリケーションを切り替えるってことをやるとですね、お仕事上すごく効率が上がります。私実際やってて、すごい助かりました。まあ、というところで、ぜひ、これとか言う、ポッドキャストでうまく伝わったかな。うん、ぜひやってみてください。何言ってんだろうと思ったら、とりあえず Windows キーとメインキーボードの数字のキーを押してみてください。画面がそのアイコンの位置、順番通りに切り替わるんでね。まあ、そんな風にやってもらうといいかなと思ってます。だから何もこれピン止めする必要もないんですね。本当にその時だけ使いたい配置だけしてやるっていうこともいいと思います。でね、じゃあその順番をきちんと覚えるようにしたい。例えばもう7つぐらいやって7つ切り替えたいって時にどうするかっていうと、それちょっとね、できなかったんですよ。覚えきれなくて。で、どうやったかって初め思ったのは、モニターとかノートパソコンのモニターの下でもいいですけど、そこに番号を書いたシールを貼っちゃうんですね。このアイコンの時はここの位置のアイコン、数字だっていうふうにね、やってしまったこともあって、それやりゃいいじゃんと思ってたんですよ。で、それができたのは、Windows 10でした。で、なんでかっていうと Windows 11になると、タスクがタスクバーのアイコンが真ん中に持ってきちゃうんで、アイコンが増えていくと微妙に位置がずれていくんですね。真ん中を中心に増えていくんで、まあ、そういうことがあるんで、まあ、そういった場合は使えないんで、もうすごいアナログな方法ですけどね、モニターとかノートパソコンのモニターでもいいんですけども、この数字のなんかシールを貼ってしまうっていう手はちょっと Windows 10だと使えるかなと、そんな風に思ってます。あ、で、喋りながら思ったけど、これうまくやらできますね。Windows の個人設定のタスクバーの配置。Windows の設定画面の個人用設定のタスクバーに、の中にですね、タスクバーの動作っていうのがあるんですけども、このタスクバーの配置というものがあるんですね。今真ん中にあるって私言ったじゃないですか。これ中央揃えって今標準でなってるんですね、Windows 11はね。これを左揃えにしてしまうんですね。そうすると Windows 10みたいに並ぶんで、ここの数字にの下に番号を振るっていうと、ちょうどぴったり位置が合うかなと、そんな風に思ってます。ちょっとそんな使い方をしてもいいかなと思いますね。うん、ね、モニターの下に数字のシールを貼るってアナログっていうか、すごいね、すごい滑稽なやり方だと思うんですけど、これだけでだいぶ仕事の効率上がるんでね、ちょっとぜひ試してみてください。はい、そんなお話でした。その次がですね、Windows 11がクリーンインストールできないというお話です。で、これ今どうしてそんなお話になったかっていうとですね、私のマシン、メインデスクトップパソコンをこの前クリーンインストールしたんですよ。あ、違うな、PC リセットでインストールしたんですね。で、目的は何かっていうと、今私のデスクトップパソコンってベータ、インサイダープレビューのベータチャンネルが入ってるんですね。例のこの後お話しますけど、コパイロットが独立したアプリになっちゃったんで、ちょっとあれは使いづらいんで、まあ、とりあえず元に戻してなと、まあいずれ降りてきちゃうんですけどね、うん、今でもやっぱりちょっと Windows キーと C のキーを押してコパイロット起動してサイドバーに動かしたいなっていうのを、まあしばらく、あと1ヶ月かそこら、下手したら実はもうなってるって話もあるんですけど、まあそんなところで通常版の Windows に戻したいなと思ったんです。実はそんなことがあって、先週末にですね、ビルドジャパンの登壇が終わってほっとしたところで、クリーンインストール しようと思って、PC リセットしたんですよ。そしたら、これね、確か PC リセットの話をした時に自分でもしたと思うんですけど、Windows 11のインサイダープレビューのベータの状態で PC リセットすると、Microsoft から Windows をダウンロードしてインストールするんですけど、ベータはベータのままなんですね。うん、だから、インサイダープレビューから元に戻すとか、あと次の上のグレードに上げるときって、あ、まあ元に戻す場合か。 元に戻す場合って本当にね、本当にクリーンインストールしないとダメなんですね。まあそういうわけで、あの USB、あの Windows 11のダウンロードサイトに行って、あの USB メモリにね、メディアクリエーションツールで、インストールメディア作ってインストールしたんですよ。で USB メモリの起動をして Windows 11をクリーンインストールってやったんですね。そしたらですね、なんとこのマシンでは Windows 11は実行できませんって出てきちゃったんですよ。なんだと私を誰だと思ってるみたいな感じだったんですけども、でね、これびっくりしたのが、あの Windows 11をそのインストールできる基準って、例えば第8世代コープロセッサー以降、あとは TPM 2.0 が進んでること、あとはあのセキュアブートが入ってることとかね、あそういった条件があるんですけども、それ見ると全部条件揃ってるんですよ。おかしいなと。で BIOS の画面見ても TPM 2.0 もちゃんとオンになってるし、セキュアブートもオンになってるんですね。ただこれね、 Windows 実行したらですね、あのコマンドで MSINFO32 っていうコマンドがあるんですね。 MSINFO32 というコマンドです。これあの Windows キーと R のキーを押して出てくるテキストボックスに、その MSINFO32 って入れていただくと出てくるんですけども、うん、ここでねずっとこう条件が出てくるんですね。例えば BIOS モードは UEFI になってるかとか、これがね、あの GPT とかダメだったと思いますし、あとは仮想化ベースのセキュリティが有効になってるかとかね、あのここら辺が全部条件揃ってるかどうかっていうのを調べてみたんです。であとはあの実際今この Windows 11がこのマシンで動きますかっていう、その PC 正常化ツールっていうのもあって、あのそれでインストール、あのそのソフトをインストールして確認したんですけど、全部正常ですって出てくるんですよ。んで、なんでだろうって、条件全部揃ってんのにというところがありまして、やり方あるんですね。あの Windows のインストールの画面で、あのシフトキーと10のキーを押してレジストリーエディターを立ち上げて、無理やり条件が違っててもあの Windows 無理やりインストール しちゃいますよっていうオプションあるんですけども、まあこれはあんま言わない方がいいと思うんですけど、それをやろうとしてももう全然効かなかったんですね。多分あの今落としてるの 23H2 なんですけど、あのおそらくそれが使えなくなっちゃってるかもしれない。私のところでは使えなかったです。で、あの MSINFO32 のコマンドもずっと見てたら、仮想化ベースのセキュリティが無効になってたんですよ。あれなんでだろう、 BIOS だと OK だったのにっていうところ で今何が起きてたかっていうと、実際 BIOS の設定画面で見えてる内容と実際の設定、見えてる内容と実際に設定されてる内容が違ってたっていうんですね。そうですね、今あの長島 PC サポーターさんね、一筋縄ではいかんのですねと、23H にいきなりが厳しいって、いやあのね、うん、あのこの前 22H にも去年やった時にあれっていうのがあって、でその後 23H には今回初めてかなでやってダメだったっていうことで、これあの Windows 11のメジャーバージョンアップがねあるたびにちょっと注意しないと怖いなっていう感じです。だから今度 24H2 が出ますけど、 24H2 だったらまたクリーンインストールできない事態が起きるんじゃないかなとちょっと思っちゃいました。で結局その BIOS の表示される内容と実態が違ってたっていうケースだったんですね。で一生懸命私調べたんですよ。調べたらどっかの誰かがですね、あの去年同じことをやらかしてブログに記事書いてたんですね。これね、戦うサンデープログラマーという、木澤さんという方が書いたブログなんですけども、ここにね、あの BIOS の設定がちゃんとできてませんっていうところが記事があって、でやっぱり同じようにセキュアブートの状態が無効になってました。まあ、今回有効だったんですけど、というところでね、ちゃんとマザーボードの設定の仕方を見直しましょうという記事を書いてるやつがいたんですね。昔の木澤君優秀だなとそういうところで、でおかしいなと思ったのが、 BIOS の設定画面を見ても、まあ前の私のこの記事はそのセキュアブートが有効になってませんでした。でセキュアブートを有効にしようとしたらエラーが出たんで、 CSM っていう、これコンパジビリティサポーテッドモジュールっていうね、あの古いモジュールでもあの使えますよっていう、その機能を有効にしておきますという機能なんですけど、これが有効にしておくと、 セキュアブート設定できないんですよ。まあ、まあ、そういうところでね、設定をちゃんと見直してくださいねっていう記事だったんですけども、まあ、これが直接今役立ったわけじゃないんですけども、もう一回、この CSM っていう、このコンパシビリティサポーテッドモジュール、これを有効にして、で、セキュアブートをオフにして、一回ず保存して再起動。で、これ Windows 11に立ち上がるわけ、インストールできるわけないんで、で、もう一回、この CSM というのを無効化して、Windows 11のセキュア、バイオ、このマザーボードのバイオス UEFI を有効化するっていうことをやりました。よくありますよね。設定されてるんだけど、ちゃんと設定されてないから、それと違う設定を一回やってみて保存してもう一回戻すと確実に設定されるっていう、このオンオフのいやらしさっていうのはよくあると思いますけど、皆さんこれ、ご経験あると思うんですけどね。ちょっと私もこの仕事で同じようなこと実はあって、やってみるもんですねなんてことよく冗談で言ったんですけど、まさか家に帰ってこんなことになるかなと思ってなかったんで、で、やってみました。で、やってみたら、セキュアブート、今回はちゃんとセキュアブートがオンになってなかったんですけど、セキュアブートもちゃんとオンになって、ちゃんとインストールができるようになりましたというところです。まあ、そういったところでね、まあ、これ多分私だけのケースかもしれませんけども、意外と今度自作派の方、Windows 11を例えば 21H2 でインストールしたときは大丈夫だったんだけど 22H2 でダメだった、私みたいに 231 を再インストールしたらダメだったっていうケースはね意外とあると思うんで、OK だインスト前インストールしたとき OK だったんだけど次ダメだったっていうケースがちょっと稀にありますんでね、注意していただきたいなと思ってます。で、私これブログの記事も書いたのがこれ2023年の9月なんですけども、この時は22H2 か。当時はね、22H2 をインストールしようとしたんですけども、入らなくて、で、ただ不思議なのが、その前の去年インストールした時は、ちゃんと入ってたんですね。だから入ってんだけど、1年経って同じことやったらできなかったっていうことがありますんで、久々に Windows 11をクリーンインストールされる方、ちょっと注意していただければいいかなと思っています。そうですね。流しの PC サポーターさんね。そんなこと起こるんですねっていうのと、いやいやいやいやと。そうですね。厄介な Windows のアップデートがおかしくなった。BIOS のアップデートがおかしくなったんですかねっていうところで。ね、BIOS 自体はアップデートはしていないです。いじってないんですよ。僕何もしてませんけどおかしくなりましたってケースですね、これね。これまあ、マザーボード私のやつって、アスロックの H370 Pro 4っていうもう結構昔の、だってプロセッサーが第9世代 Core i5 なんで、昔のやつなんですけど、もう BIOS のバージョンは 4.10 でアップし上がってて、もうこれ以上アップデートまだ来てないんですね。だからアップデートのことなんか全然しなかったんですけどね。まあまあ、こんなことが起きてしまったっていう感じです。ということで、もしね、まあ、さっき同じこと言いますけども、ちょっと Windows 11がクリーンインストールできないよって方は、設定してあっても、改めて Windows 11の条件に揃うようなセキュアブート、TPM の有効化ね、そこら辺はね、もう一回設定をしてみる。それでもおかしかったら、一回オフにしてからオンにしてみるってことをね、ちょっとやっていただくといいかなと、のように思っております。よくある話なんですよ、これはね。はい、そんなとこですね。はい、で、ちょっと次のお話。これまあ、あるアップル系のミーティングで問い合わせを受けたんですけど、長島 PC サポートさん、このケースだと僕も頭を抱えてたと思います。ですよね。多分ご経験が一番あるんじゃないかなと思うんですけどね。これはね、お手上げでしたね。だから、俺もうしばらくもう Windows 11のベータチャンネルでやっていくかっていうふうに思ったんですけどね。まあ、そんなところがあって、まあまあ、普通の Windows に戻せたという感じです。じゃあ次の話ね。Microsoft 365のサブスクリプション間で切り替えるっていうタイトルの、これ、Microsoft のサポートのページを出してるんですけども、これ相談を受けたのが、今私は Microsoft 365パーソナルを使ってますと。一人で使ってます。ただ、家族で、Microsoft 365を使いたい人が出てきたと。 だったらマイクロソフト365ファミリーにすると、あの値段割りお得なんですよね。あの家族6人まで、まあ値段はちょっと高くなりますけども、それほどの差額なくですね、パーソナルからファミリーにすると6人分のライセンスがもらえるんです。で6人で1人当たり 1TB のワンドライブがもらえるんで、使えるんで、6TB、実はだから1人でなんかマイクロソフトアカウントを複数こう切り替えて使うんだったら、実際何テラバイト、6テラバイト使えてしまうってこともできるんですけども、だからまあ今までパーソナル1人だったんだけど切り替えたいと、これ木澤さん切り替えられるんですかねと、あとは1年間終わるまで待つか、新たにもう1個ファミリーを買わなきゃいけないんですかねっていう相談を受けたんですね。いやーその場合どうでしょうねっていうところでちょっと調べたんですが、あの結論から言うと移行はすぐできます。マイクロソフト365パーソナルからマイクロソフト365ファミリーの移行はすぐにできます。逆のケースもできますけども、あのすぐにできます。非単位でできます。で、あのこれどういうことになるかというと、あの日割り計算をしてくれるんですね、このサブスクリプションの契約だから。パーソナルからファミリーだとちょっと値段上がりますけども、そこのところを日割り計算して、これマイクロソフトのサイトの例でいくと、マイクロソフト365パーソナルに残り15日1ヶ月の途中ですね、そうした後に、途中で切り替えるとマイクロソフト365ファミリーのところに13日分追加されますと。まああの日割り計算で合ってるのかな、 85% の調整って書いてありますけどね、あの日割り計算してくれるんで、そんなに損にならないような、あのだからどっかの切り捨てるようなことをしなくても移行ができますという感じになります。機能が少ないプランか、あのファミリーからパーソナルってなると、これ完全に切り替えるしかないのかな、サブスクリプションの取り消しをしなきゃいけないっていう、ところがあります。ちょっとそれはあんまりやらないケースかもしれませんけどね、うん、サブスクリプションを取り消しして新しいの、あの機能の少ない方を選ぶという感じになってます。ちょっとね、これこの方はね、お金の動きがどうなるかわからないんですけども、まあ、よくあるケースは、ね、パーソナルで一人で使ってるんだから、やっぱりファミリーで使いたいという、時に、まあ、日割り計算でやってもらいますよということになりますね。うん、今ね、あの、おお、考えてくれてますねっていうところで、うん、やっぱりちょっとちゃんと考えてますね、さすがにね。ここら辺 の、 あのサブスクリプションって、あの、ね、切り替えって難しいんですよね。あの私もいろんなサブスクリプション、まあ、Adobe もやってたりとか、あとトレンドマイクロもやってたりするんですけど、例えばトレンドマイクロもね、今月額契約なんだけど、どうしようかな、年間契約にするかな、数百円安くなるんですけどね。で、どういうタイミングでやればいいか分かんないんだけど、まあ、あの聞くとね、トレンドマイクロはちゃんと教えてくれますけどね。なんか多分、あのサクッとできますよみたいな話だったんですけども。まあ、あのそういったのが、まあ、サブスクリプションサービスで切り替えってよくありますんで、まあ、あの今回ね、マイクロソフト365についてはこんな感じ、日割り計算してくれるってことなんですけど、まあ、これ各ソフトメーカーこう調べてみると割ときちんと書いてありますんでね、まあ、見ていただければいいかなと思っております。んなとこかな、うん、で次のお話が、Windows 11の6月の機能アップデート。ああ、ちょっとインサイダープレビューの話をちょっとしてなかったですけど、ちょっとそれまたどっかでまとめてしますけどね。Windows 11の6月の機能アップデートです。これは、いわゆる D リリースというやつで、あの、Windows 11の、例えばその設定のね、Windows アップデートで、Windows、設定の Windows アップデートの画面出すと、利用可能になったら、すぐに最新の更新プログラムを入手するっていうところをオンにしてる方、オンにしてる方はその月の第4火曜日の翌日、これまた微妙な言い方ですけど、第4火曜日の翌日の、まあ大体は第4水曜日ですね、この日にアップデートが降ってきます。あの機能アップデートが降ってきます。でその内容です。この6月のアップデートがね、6月の25日に出てて、まあ日本だと6月の26日水曜日にアップデートが降ってきました。だからあの先週なんか Windows を再起動しろなんて勝手に言われた方はですね、あ、これ来てるなという内容になります。で、あと注意していただきたいのが、今回この機能アップデートが入った後の翌月の B リリース、 いわゆるセキュリティアップデートですね。今月でいくと、今週の水曜日か、10日ですね。第2火曜日の翌日の、まあ、日本で言うと第2水曜日ですけど、7月10日にですね、セキュリティアップデートがあるんですけども、この中にこれが一緒に入ってくると思います。さて、じゃあこの6月の機能アップデート、どんなのが来たかというとですね、なんかいろいろ入ってるんですよ。今来てるやつ、書いてあるやつと、あと実際私のところでもこれアップデート来てるんですけど、例えばこれ、今の、ね、さっきクリーンインストールしたメインのデスクトップパソコンと、あとこちらにありますって、わかるわけないんだけども、HP パビリオンってノートパソコンね、これも両方ともアップデート来てるんですけども、今んとこ、この機能はまだ有効になってないものもあります。で、いくつかあるんですけども、設定ページ、Windows キーと I のキーを押すとですね、設定画面が出ます。で、この設定画面のホーム画面のところに、マイクロソフトのゲームパス、サブスクリプションですね、ゲーム、Xbox ゲームが遊べるというゲームパス、これのレコメンデーションっていうかね、そういったものが表示されるようになりますよと。ただし、一般家庭向けの Windows です。だから Windows 11 Pro と Windows 11 Home だけですっていうところで。あと企業利用のね、エンタープライズだとか、まああとプロであっても、企業ドメインで、いわゆるエントラー ID で入ってる方は出てこないんですけども、一般家庭で利用してる場合は、この設定のホーム画面にですね、Xbox 関係の、なんか設定画面が出てくるということになります。それと、これもね、入ったら入らなかったのでよく分かるんですけど、Windows 10とかはもう入ってたんですけども、マウスカーソルを画面の右下に持ってくと、デスクトップの表示っていうのがちょろっと表示されるんです。それをクリックすると、デスクトップ上の、ウィンドウが全部閉じます。これがね、デフォルトで入るようになりましたっていう。今までね、Windows 11ってこの機能をオフにしてたんです。右下にマウスカーソル持ってってクリックしても、デスクトップ表示に切り替わらなかったんですね。うん。Windows 10ではできてたんですけど。で、これが、使うためには、設定画面でそこの使いますってチェックを入れなきゃいけなかったんですけども、それチェック入れなくてもデフォルトでこの機能が使えるようになりました。デスクトップを見せるって機能が使えるようになりましたというものになります。それと、あとはね、そう。エクスプローラーでファイルのアーカイブ、ZIP が標準だと使えるんですけど、この 7ZIP が使えるようになりますよと。で、さらに、GZIP とか、TAR とか、BZIP2 とか、いろんなアーカイブ、圧縮とかね、アーカイブするやつ、オプションが、今度フルでつきますと。これ、インサイダープレビューで散々やってたんですけどね。これがフルで使えるようになりますっていうのが入りましたと言ってます。で、私のところではまだ入っていないんですけどね。そんなのと、あと、絵文字 15.1。まあ、これも結構、インサイダープレビューで結構話してますけどね。これが皆さん使えるようになりますよという、ちょっとこう、いろんなことに配慮したアイコンが出てくるっていう感じなんですけども、それが使えるようになりましたというものになります。あとは、そうですね、Windows を共有、Explorer で Windows で共有ってやると、Explorer で Windows の共有をやるときに、メニューにコピーが出てきますって。共有ってやって、まあ、ファイルを選択して共有っていうのをね、ファイルを選択して右クリックして共有って選ぶと、どこと共有しますかっていうのが出てくるんですけども、そこに出てくる画面に、ファイルそのものをコピーするっていうボタンが出てきます。これ今私のところでも出てくるようになってるんですけども、まあ、そんなのもつきましたということですね。あとはスタートメニューを押したときにアカウント表示があるんですけども、ここをクリックすると今までサインアウトとかが出てたんですけども、これクリックするとマイクロソフトアカウントのリンクが行ったりとか、あとこれ多分先々 Xbox の契約状態だとか、OneDrive の状態っていうのも表示してくれるってことで、これアカウントメニューが変わりました。ですからこれ今アップデート、その機能有効化するっていうチェックを入れてる方は、これこういう状態になってると思います。そうやったね。あとね、地味にこれいいなと思ったのは、Explorer でですね、選択している例えば、エクスプローラーでこう、ファイルを選択すると、まあ、例えば水色とかに色が変わるんですけども、その色の変わった、このファイルの外側、 にですね、黒い枠がつくようになったんですよ。今まではこう色だけが変わってたんだけど、選択してると選択したファイルの周りに黒い枠がつくようになりました。これはね、ちょっと見やすくなりましたよね。なんか明確にこれを選択してるっていうのが分かるようになったんで、これ結構いいアップデートかなと思ってます。これインスタでプレビューになかった気がするんですけどね。うん、突然なんかリリースの方に入っちゃったっていう感じですね。はい。そんなのもついたっていうところと、まあ不具合の修正とかもんですが、これ一番やらしいのがこれなんですね。あ、まあこれ条件つきますけども、Windows でのコパイロットエクスペリエントを進化させてます。つまり、Windows キーと C のキーを押して、コパイロットイン Windows を右側のサイドバーに出してたっていうのを、通常の Windows アプリにしますと。コパイロット。で、私これが嫌でインサイドプレビューのベータを一回外れたんですけどね。もう入れるぜ。って感じでなってます。だから、これが有効化になると、Windows キーと C のキーを押してもコパイロット起動しなくなります。通常のコパイロットが通常の Windows アプリになり、Windows アプリになりますっていうものですね。で、これすぐには入ってないみたいで、条件としては、欧州経済領域 EEA 及びコパイロットの利用可能なその他市場に出荷される新しい Windows PC と新しいコパイロットプラス PC に適用されますということで、新しく適用されているマシンから入りますということで、おそらく通常 Windows 11アップデートしただけだと、この機能まだ有効にはならないみたいです。だからしばらく私も Windows キーと C のキーでやっていけるかなと、そんな感じにしてます。ただもうあれですね、もうベータチャンネルでいくら文句言おうが、もう機能アップデートで降ってきまして、おそらく、早い人はならもう6月の26日の時点、次のタイミングが7月の10日時点でこの機能があなたの Windows 11に入っちゃいます。どのタイミングで有効化されるかが分かんないんですけど、まあそんなところなんですね。でね、私コパイロットが Windows アプリになってなんかいろいろ文句言ってますけども、いいんです、動きはいいんですけども、一つね気になってるのがコパイロットイン Windows が使えなくなっちゃってるんですよ。で、本当に使えなくなってるのか今調べてるとこですけども、コパイロットイン Windows ってなんかこうしてくださいってことを自然言語で書くと、ボタンが出てきて、じゃああなたが今言ったことを実現しますよってボタンを押してってポチッと押すと切り替わる。例えばダークモードにしてって言うと、ダークモードにしますよってボタン出してきて、このボタンを押せばダークモードにしてあげますよっていうので押すと、いわゆるその設定画面開かなくてもダークモードにすぐできちゃうんですね。で、じゃあ次ライトモードに戻してっていうと、またボタンが出てきて、これ押してって。Windows は勝手にやらないんです。コパイロットなんで。キャプテンなんでね、決めるのはね。で、で、使ってる本人が、ユーザーがポチッとボタンを押すと、ライトモードに切り替わるっていうね、感じがしてくれる、感じがやってくれてたのが、コパイロットイン Windows です。だからまあ、落ち着いた感じにしてっていうと、ダークモードにして、通信オフにするとかいうのをいっぺんにやってくれるものなんですね。ただこれがね、使えなくなりました。しかもやらしいのが、コパイロットにダークモードにしてっていうと、わかりました、ダークモードにしますっつって何もしないんですね。なんだそれはというところで、今ちょっとこれ、フィードバックしてたかな、なんかいろいろ書いてるから忘れちゃったんですけど、これちょっとフィードバックをね、しようと思います。やめるならやめるんでいいんですけど、マイクロソフトよくあるとね、しれっとやめるんですね。まあ、そんなところもあるんで、まあ、いつも、今始まったことじゃないんですけども、ちょっとそこは、ちょっと戻してほしいっていう話を、ちょっとフィードバックはしようかなと思ってますし、ね、せっかくの鳴り物塗りの機能だったのにね、ここでしれっとオフにすんねっていう感じはしてますね。ただ今までじゃあ便利に使えてたかっていうと、反応が遅かったんですよ。やっぱりダークモードにしてっつってもオートガルまでしばらく待って、ダークモードなんで、そんなことやってる間に、自分の手で設定しちゃうよっていうのは早いっていうところもあったんで、どういうことを考えてるのかなっていうところはあります。 まあそんなところがあったんで、ちょっとね、ここパイロットの修正は、ちょっと注意深く見てますけども、多分なんか考え方変わっちゃったのかなっていうふうに今思っています。はい。コメントで、先ほどね、圧縮の話ですね。長所の PC サポーターさん。今更ですが、圧縮のサブメニューに B 録音とキャブが入ってて、驚いています。あ、そうなの？あ、それは私は知らなかったです。ちょっと後見てみよう。これね、B64 っていうのはベース64っていうやつで、バイナリファイルを、テキストファイルにしてくれるっていうやつですね。うん、で、いいんですよね。あとね、キャブっていうのはこれ、キャビネットだったかな、略かな。Windows の昔からの圧縮形式の一つです。それともう一つ、圧縮とか展開、最近は回答と言わず、こういうこと。展開っていうんですね、回答って言いますね。こういう言い方みたい。フリーツールでやってて見てなかったんですよね、と。そうですね、これ、私も割とフリーソフトのツールでやってたんで、こういうふうに注意深く Windows を見てなかったら分かんなかったかもしれないですね。例えば 7-Zip なんて特別に入れていいことになってますからね。うちなんかはね。だから 7-Zip 入れてますよ。私も。で、今 7-Zip このうちいらなくなるよって話になるんですけど、いらなくなるってかわいそうですね、7-Zip 作ってる方ね。どっかのアップルじゃないですけど、なんかサードパーティー泣かせなことするなって感じするんですけども。そういったね、フリーソフトを入れてると意外と本体の機能が、ちゃんと使えるようになりましたっていうのは分かんないケースはあると思いますね。はい、そんなとこですかね。そういったところがあって、機能アップデート入りますんで、これがまた7月降ってきて、どんなことになるかなっていう感じがしています。あとね、ちょっとインサイダープレビューも気になるところなんですけど、またちょっとそれ、また来週以降ね、お話をしたいなと思っております。あとね、ちょっと今日、準備してなかったな、しまったな。もう一つね、パワートイズ、あれがね、バージョン 0.82 が出ました。でね、なんかの機能がね、ファイルネームを変える機能がすごい充実したっていう。マジかと、なんかサブフォルダの中まで書き換えてくれて、なんか、かなりランダムなファイルネームを作ってくれたりっていうところで、ファイルネームのリネームの機能が変わったっていう話を聞いてますんで、今ね、私クリンストールしちゃったんで、それまだ入れてないんで、パワートイズこれから入れますけど、そんなとこがあるんで、今日話そうと思ってちょっと準備してなかったんで、それは来週お話をします。というところで、ちょっとね、パワートイズ 0.82 に出てますんで、ちょっと今入れてる方はね、アップデートしていただくと面白いことになるんじゃないかなと思っています。じゃあ、そういったところで、今週こんな感じでお話しましたというところで、また来週何があるかな。来週はユーマグ写真展で写真の展示会を自分で出す方なんで、1日しか猶予はないんで、ちょっとその中身の濃い話ができるか分かりませんけどね。来週もなんかお話をしたいなと思ってます。何かあったかな。あれですね、7月10日に B リリースで Windows のセキュリティアップデートがあるんで、この時にこのバージョンが入ってくるかですね。はい。そのバージョンが今、入ってるかどうかは皆さんチェックするときはですね、Windows キーと R のキーを押して、WinVer と押していただくと、今使ってる Windows のバージョンが出ます。で、今お話しした、機能アップデートが入ると、バージョン231に OS ビルド22631の3810っていうのが出ますんで、これが、じゃあ当たもう来ちゃってるんだなっていうふうに思ってもらえればいいと思います。どこですかね。はい、ありがとうございます。あと何かあったかな。これ非常に私事なんですけども、マイクロソフトの MVP っていうね、表彰する制度。あれが、7月に更新っていうか最新査が来るんですよ。で、毎年ね、こう7月になると、 要は2025年度分が最新表彰受賞しましたっていう、あれですよ、合格すればですよ、マイクロソフトが認めれば表彰受賞しましたっていうことになるんですけども、これね、例年ね、マイクロソフトって、まあ、大体7月1日のシアトル時間だから7月1日の深夜11時ごろ発表するんですけども、今回ねまだ発表されてないんですね。でね、7月の第2週っていうふうにマイクロソフトのその MVP の公式アカウントが X で発信してたって、そんなことまで言っちゃうんだってことを思ったんですけども、なんか第2週に発表しますっていうところなんで、まあ、7月8日から12日の間ですね、というところで、まあ、再受賞できるかという感じになってます。で、ですから、今、私、いろんなところで表示上は、マイクロソフト MVP は2024年の6月まで、6月末までですってことになってるんですけど、今は、発表があって合否判定が来るまでは MVP にしてやる扱いらしいんでね、今まあロスタイムっていうかアディショナルタイムの MVP という状態になってます。まあ受賞できるかどうかっていうのはこれもマイクロソフト次第なんで分かんないんですけど、ちょっとそんなところがあるんで、来週は多分そういったドヤネテをねちょっと入れたいと思ってます。ね、これ中にはね、お前自慢するなって怒る人がいるんですね。もうずっとなんか偉そうなこと言って、別に大して偉いと思わないんですけど、そんな人が、あるんですけども、まあちゃんとね、まあ本当にこの番組聞いてる皆さんのおかげで成り立ってますんで、ちょっと結果は来週お話をしたいなと、ね、これ落ちてたらね、来週こんな先週こんなこと言ってたのにって思うんでしょうけどね、まあそんなところもあるんで、その話もちょっとしたいなと思っております。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この番組では Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンク、番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。また、この番組はクラウドファンディングキャンプファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方はよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。また、YouTube でご覧の方、また、YouTube メンバーシップも始めております。よろしくお願いします。先月、新しくご参加いただいた方がおりまして、ありがとうございます。はい、そしてですね、この番組ご支援いただいた皆さんに、ウッドストリーム Windows Journal WWJ というものをお送りしております。これ、ポッドキャスト番組でお話した1ヶ月分の情報を雑誌風にドキュメント化して PDF ファイルでお送りしております。また、これ、クラウドファンディングと YouTube メンバーシップの方が対象となってますけども、単品でも欲しいという方もおられますので、単品販売も始めております。Note という、Note.com というね、システムを使って、まあ、ブログサイト、経由して、販売もしております。で、PayPay でのお支払いも可能です。で、どんなものを見たいかなっていうのを見たい方はですね、創刊準備号っていうのを3月に出してますんで、まあ、これ皆さんに公開してますんで、まあ、ちょっと試し読みすることができますんで、よろしくお願いします。はい。で、この WWJ、7月の第2週までに配信するということにしてます。まあね、毎月の第2週までに発信しますということになってますけど、まだちょっと今書いてるところです。ね、やっとね、コパイロットプラス PC と Surface の記事のところまで書き終わって、あと Windows のアップデートの話を書けば完成なんですけども、ちょっとすいません。お時間いただきたいなと思っています。必ずお送りしますので、ご支援いただいている方はよろしくお願いします。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。Microsoft's love.